こんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年7月31日のマス RA カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はクリスト・センドフさんによる A ブーンデッド・デターミナンタル・ラシオ・フォー・ポジティブ・デフィニット・マトリシズ正定値行列における有害な行列式の比です。この論文では正定値行列の主小行列の積の比について研究しています。これまでアダマールやフィッシャーといった有名な不等式ではこの頃の上限が1になることが知られていました。しかしこの研究で注目したのは2008年にホールさんとジョンソンさんが予想した特別な比です。なんとこの頃の上限は1ではなく正確に9分の8になることが証明されました。上限が1を超える有害な比の例を初めて示したというのはかなり刺激的な結果だと思います。著者は行列を相関行列として扱い偏微分や対数を用いて領域の内部に最大値が存在しないことを導き出しました。さらに境界部分の解析にグロブナー規定という強力な手法を組み合わせて徹底的に最適化を行っています。単に上限を求めるだけでなく実際にその値に近づく行列の列まで提示している点に妥協のない追求心を感じます。伝統的な1という壁を突き抜けて9分の8という具体的な数に到達したことで行列式の不等式にまだ見ぬ深い構造があることを予感させる素晴らしい内容でした。2本目はマリア・ドロンカさんによるオンエクイバレンケクラスオブジッシュパチベハミルトニアンペンシルズ散逸ハミルトニアン則の等価類についてです。この論文ではある種の行列則が持つ構造的な性質を特示和の順序という枠組みを使って詳しく分析しています。具体的にはエネルギーの散逸を表現するような行列の組み合わせを考えその等価類の中で最大となる要素がどのような特徴を持つのかを明らかにしています。特にある行列が単位行列である場合にどのような対価が起こり得るかという制限を導き出している点が非常に緻密で理論的な整合性を追求する姿勢が伝わってきます。さらに通常は正則であるはずの行列則が得意になるケースまで踏み込んで検討しておりクロネッカーの標準形に関する部分的な結果も得られています。数多くの具体例を挙げて理論を裏付けているので抽象的な議論だけでなく実際の計算結果としての説得力がある構成になっています。3本目はブレヒト・フェルベケンさんとバンサン・ギニスさんによるザ・タイプ3レアリサチオン・コンジェクチャー・オブ・カークランド&スミゴックカークランドとスミゴックによるタイプ3実現予想です。この論文では確率行列に関するある重要な予想を証明しています。もともと特定の境界多項式を持つ確率行列がある決まった構造を持っているはずだという予想がありました。これまではその構造から多項式が作れることは分かっていましたが逆が成り立つかは謎だったんです。証明の流れがとても鮮やかでまず解析的な手法で行列の成分を特定の巡回的な形に絞り込みます。そこから先は純粋な組み合わせ論の出番です。有効サイクルの重みに関する等式を導き出しさらに重み付きトゥランの定理という強力な道具を使ってサイクルの構造を完全に決定づけています。最終的にパラメータがゼロでない範囲では予想通りに構造が限定されることが示されました。ただ多項式が単純な類乗になる特殊なケースでは予想が成り立たない例外があることも突き止めています。特性多項式という一つの情報が行列の内部構造をここまで厳しく支配しているというのは非常に驚きですね。構造的な自由度があるように見えて実は逃げ場がないという結論に強い説得力を感じました。4本目は ラインハルト・ナッペンさんによる基準理系 in the inverses of a cyclic matrices 非巡回行列の逆行列における隠れた減衰です。この論文ではグラフ構造が基になっている非巡回行列の逆行列がどのような性質を持っているかを探っています。一般的に対角成分が支配的な三対角行列の逆行列は対角線から離れるにつれて値が小さくなることが知られていますが、より一般的な非巡回行列ではその傾向がすぐには見えません。そこで著者は基グラフ上の頂点間の唯一の経路に沿って値が減少するといういわば隠れた減衰があることを突き止めました。具体的には行と列の両方で対角支配的である場合に経路の長さに応じて指数関数的に値が減衰することを証明しています。単なる直線的な構造である三対角行列の結果をより複雑な木の構造へと見事に拡張した点に研究者の執念のようなものを感じますね。数値解析においてこのように無視できる小さな成分を特定してデータを元にできることは計算効率を上げるために非常に重要です。5本目はラインハルト・ナッペンさんによるインバース・アサイクリック Z マトリシズマトリシズオブツリーストラクチャー&シフティドジェネラリズドウルトレームツリックマトリシズ逆非巡回 Z 行列樹構造行列およびシフト付き一般化ウルトラメトリック行列です。この論文では逆行列が非巡回行列つまり向こうグラフにした時に木になるような行列についてその特徴付けと具体的な作り方を研究しています。これまでも逆行列が非巡回になる条件は分かっていましたが検証が難しく直接的に構成する方法がなかったそうです。そこで著者は重み付きの根付き木に基づいた木構造行列という概念を導入しました。特に面白いのが逆三対角行列の構造をさらに広げてシフト付き一般化サイクロプスという考え方を導入している点です。これにより複雑に見える非巡回行列の構造を木の枝の重みや対角成分というシンプルな要素で制御できるようになりました。また対象で規約なき構造行列が逆 M 行列になるための条件が単に木の重みが全て正であることという非常にすっきりした形にまとめられています。複雑な行列の性質を視覚的な木の構造に落とし込んで解明していくアプローチには心地よい明快さがありますね。6本目はマフディ・アンバル・ロイさんによるオンファイ・ K ・ N ・アブソアビング・デルタ・プライマリ・ハイペリディールズ・ファイ・ K ・ N ・吸収デルタ・一次ハイパーイデアルについてです。この論文では過管クラスナー・ハイパー管という枠組みの中でファイ・ K ・ N ・吸収デルタ・一次ハイパーイデアルという新しい概念を導入しています。既存の K 吸収一次ハイパーイデアルや弱 K 吸収ハイパーイデアルといったさまざまな構造を一つの統一的な枠組みで一般化しようという試みです。具体的には縮小関数と拡大関数という2つの道具を使ってハイパーイデアルの性質を定義しています。ある要素の積が縮小関数の範囲に入ったときその拡大が積を含むかあるいは一部の要素の積がハイパーイデアルに含まれるかという条件を課しています。研究の結果あらゆる K 吸収ハイパーイデアルはこの新しい定義に含まれることが示されました。また特定の条件下で根が同じ性質を持つことや有効族の和集合が構造を保持することも証明されています。特に強ファイ系 N 吸収デルタ一次ハイパーイデアルが K 吸収数継ぐでない場合にハイパーイデアルの N 回積が自分自身に含まれるという結果は構造の制約がはっきりしていて面白いですね。関数を調整するだけで古典的なハイパーイデアルを自在に再現できるため非常に柔軟で強力な解析ツールになったといえます。7本目はカイジアルオさんとジアンクイリさんによるサートゥンファンクショナルアイデンティティーズオンマトリックスリングス行列感情のある関数高等式です。この論文では非 非可感除法勘定の行列勘において可逆元に関する特定の高等式を満たす可法的写像について研究しています。具体的には FX の N 乗りイコール GXX の N 乗りという式を考えるのですが、これが全ての可逆元で成り立つとき写像 F と G はどうなるかを探っています。これまでは単純な除法勘での研究が主でしたが、それをより複雑な構造を持つ行列勘へと拡張した点が非常に挑戦的です。証明の過程では勘の票数が2である場合とそうでない場合に分けて丁寧に分析しており、行列単位や座標遮影を使って問題を分解して解くという非常に緻密なアプローチが取られています。結果として N が0の時は特定の要素を用いた形に定まり、 N が0より大きい場合は F と G の両方が完全に0になることが示されました。どのような票数であっても行列勘という広い舞台でこの結論を導き出した点に著者の強いこだわりが感じられます。8本目はアルチット・ガングワルさん、アルナバ・マンダルさん、ソメシュ・ベマさんによるポリノミアルマップス・ウィズ・コンスタンツ・オーバー・ディビジョン・アルゲブラス・アンド・ザ・ジェネラリズド・カプランスキー・ルボブ・コンジェクチャー、除法代数上の定数を持つ多項式写像と一般化カプランスキー・リボフ予想です。この論文では無限除法代数上の行列において多項式写像の像がベクトル空間になるかという難しい問題に挑んでいます。もともとの予想は多項式写像の像が常にベクトル空間になるというものでしたが、著者たちはこれを定数行列を掛け合わせた形へと拡張して考えました。特に実数や4元数のような代数的に閉じているとは言えない世界で解析している点が非常に挑戦的です。実数上の行列にはジョルダン標準形が常に存在するとは限らないため、トレースと行列式の条件を使って行列の N 乗根が存在するかを判定するという工夫を凝らしています。また4元数のような非可感な世界ではディウドネ行列式という特殊な道具を使いこなしているのが見事ですね。最終的に 2×2 の行列においてこの一般化された予想が成り立つことを証明しました。さらに写像が全写になるための条件を定数行列の可逆性や行の依存比という具体的な構造から導き出しています。代数的に閉じた体という理想的な観察界から離れ、現実的な数体系でここまで精密な条件を特定した点に強いこだわりを感じます。9本目はコビルジョン・アブドゥラスロフさん、ニゴラ・ダウケーバさん、アザマット・サイダリエフさんによるザジオメトリック・クラッシフィケーション・オブ・レフト、シンメトリック・アルゲブラス&スーペラルゲブラス、左対称代数と超代数の幾何学的分類です。この論文では複素数体上の低次元における左対称代数と超代数を代数幾何学の視点から分類しています。単に代数的なリストを作るのではなく、ある代数が極限操作によって別の代数に変化するという対価の関係性を明らかにしようとしています。特に3次元の左対称代数に注目した分析が興味深いです。この多様体の次元は10となり、31もの規約成分に分解されることが分かりました。その中で軌道平方が回集合となるいわゆる合成を持つ代数が10個も見つかっています。さらに超代数についても多摩的部分の次元を変えて詳しく調べています。2次元や3次元のケースにおいてそれぞれ多様体の次元や規約成分の数、そして合成を持つ超代数の数を具体的に導き出しました。代数構造の間のつながりを対価というダイナミックな視点から地図のように描き出した点に研究者の情熱を感じます。低次元の多様体を完全に記述しきったことで構造的な関係性が非常にクリアに整理されました。10本目はフェリペ・アイ・フローレスさんによるミクシドアイデンティティ・フリーネス&プリミティビティオブグループリングス、群間の混合高等式自由性と原始性です。 この論文ではある軍艦が原始的であるか、つまり忠実な規約下軍を持つかどうかという問題に取り組んでいます。著者はより広い範囲の軍に対して原始性を判定できる代数的かつ動的な基準を導き出しました。ここで登場するのが混合高等式自由という新しい概念です。これは有限の部分集合を固定しつつ特定の要素を単位元に移さないような順動形が存在することを意味します。この性質を持つ加算群が非加算自由部分群を含んでいればどのような対乗の軍艦であっても原始的になるという定理を証明しました。これによりトンプソン風の群や双極群の狭速群、さらにはカッツムーディ群といった具体的な例までカバーできているのが非常に心強いですね。さらにハウスドルフ空間への作用が位相的に自由でかつ極めて近接的であるという動的な条件からも原始性を導いています。2つの回集合を1つの回集合に押し込めるという極めて近接的な作用のダイナミズムが代数的な原始性に結びつく流れは見事です。このように動的な視点を取り入れることで原始的な軍艦のクラスを大きく広げた重要な研究となりました。11本目はマスドット QA からのクロス投稿でアンドレア・リベッチさん、アンドレア・シアンドラさん、トーマス・ウェーバーさんによるアンインフィニテシマルディフォメーションオブザポストライアンドポスト HOPF アルゲブラコレポンポストリー代数とポストホップ代数の対応の無限小変形です。この論文ではポストリー代数とポストホップ代数というちょっと複雑な構造を持つ代数形に無限小変形という視点を導入しています。普通変形というと全体の構造が変わってしまいますが、ここではリーカッコやホップ代数の構造はそのままにポスト構造だけを巧みに変形させるというアプローチをとっています。研究のハイライトはこれら2つのカテゴリーの間に随伴関係があることを証明し、さらに票数ゼロの体において接続された余可感なケースではカテゴリー同値になるというカルティエ・ミルナー・ムーアの定理の拡張版を導き出したことです。また複素単純 D 代数の SL2 における構造を完全に分類したり、スウィードラーのホップ代数で分類を行ったりと具体的な計算まで突き詰めている点に著者の徹底したこだわりが感じられます。さらに滑らかな多様体上の共変的に定数であるねじれを持つ平坦接続という幾何学的な解釈まで結びつけており、抽象的な代数論が具体的な空間の性質として現れる展開には非常にワクワクさせられます。最後にはこの代数のオペラットが個数ズルであることも証明されており、理論的な完成度が非常に高い論文でした。最後はmas.ct からのクロス投稿でアンドレア・シアンドラさんとビトボルペさんによる SKB is not algebraically coherent スキューブレースの件は代数的にコヒーレントではないです。この論文ではスキューブレースという構造を持つ件が代数的なコヒーレンスという性質を持っていないことを証明しています。群や間、D 代数などはこの性質を持っていて兼論的な代数やコホモロジー理論において非常に都合が良いのですが、スキューブレースはどうだったのかという疑問から研究が始まりました。結論から言うと残念ながらスキューブレースはこの性質を満たしませんでした。著者たちは代数的にコヒーレントなハンアーベル圏であれば必ず成り立つはずの3つの部分対象に関する補題を検証しています。具体的に次元が16の特定のスキューブレースや基礎数の四乗の次元を持つ無限の族を判例として提示し、計算によって矛盾を導き出しました。特にヒギンズコミュテータが必ずしも正規部分対象にならないという結果はこの件がペリアベル件ではないことを示しており、構造の複雑さが浮き彫りになっています。単純に群のような性質を期待していたところにこうした明確な判例が突きつけられる展開は数学的な厳密さと意外性があって非常に面白いですね。でなわけで 制定地行列から行列則、確率行列、非巡回行列、そしてハイパーイデアルや除法代数まで、数学の奥深い世界を存分に味わえた時間でした。知的好奇心が刺激されるエキサイティングな内容でしたが、皆さんはどう感じたでしょうか。それではまた次回の配信でお会いしましょう。